では第二コリントの五章をお開きください。今日第二コリントの五章の16節と17節を読みたいと思います。みんなで一緒に読みましょうか、これ。ね、3、はい。ですから私たちは今後人間的な標準で人を知ろうとはしません。かつては人間的な標準でキリストを知っていたとしても、今はもうそのような知り方はしません。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。というわけで、この16節と17節から御言葉の取り次ぎをしたいと思います。ですから私たちは今後人間的な標準で、かつては人間的な標準でと、人間的な標準という言葉が出てきましたけれども、懐かしいなと思う人いるかもしれません。ウォッチマン2が記した何だっけ、キリスト者の標準ね、あれ思い出せませんか、このタイトル、キリスト者の標準という本、多分2回に入れておいたかもしれない。ウォッチマンにいくつか減らしましたけど、多分あのウォッチマンに入ってると思います。キリスト者の標準って言いますが、あのこれの箇所がもちろんタイトルの元になっています。ただし元々の英語のタイトルはキリスト者の標準というタイトルではないんです。あれは霊的な人間っていうタイトルなんです。なんでそんなタイトルなのかっていうと、ちょっとうまく説明できればいいんですが、人間的な標準っていう元の言葉は肉的なとか肉に従ってって意味があるんです。で、そういう肉に従った人間ではない霊的な人間のことについて書いたので、日本語訳も新改訳を元にした聖書の翻訳命の言葉書はしているので、じゃあこの箇所からだから人間的な標準の反対は何だろうって言って、キリスト者の標準っていうタイトルをつけたみたいですね。で、今日お話しするのはその肉なんですよね。ちょっと今日皆さんにちゃんと覚えていてほしい。人間的な標準って意訳なんです。元の言葉ではないです。人間っていう言葉も出てきませんし、標準っていう言葉も出てきません。出てくるのは肉に従ってとか肉によってっていう言葉です。ちょっと読み替えてみましょうか。ですから私たちは今後肉に従って人を知ろうとはしません。かつては肉に従ってキリストを知っていたとしても、今はもうそのような知り方はしませんというのがもともとの意味です。その肉に従ってっていうのが分からないから、あの意訳してくれたんですね、新改訳は。珍しいですね、新改訳にしては。あの人間的な標準でっていう言い方をしています。人間的な標準って分かりやすく訳してくださったんですが、でもそれでも分からない。人間的な標準って訳してくれて分かりやすくしてくれたんですけど、それでも私たちにはよく分かりにくい言葉で、やっぱり元の言葉に一回戻りたいと思います。それは肉によってとか肉に従ってっていう言葉ですね。で、文語では肉によりてですね、新共同訳でも肉に従って、口語訳調べてないですけど、まあ同じような訳だと思います。で、あの肉っていうのは、肉っていうのはあの新生って言いますけど、生まれ変わって新しくなっていない状態のことを言います。肉ってあの美味しいんですけど、その肉とは全然関係がないですね。クリスチャンが肉そして霊っていうことをあの使って話しする場合は、肉っていうのは古い自分の考え方、自己中心的な考え方、もう一つときつく言えば神に逆らう考え方のことを肉と言います。ですから肉的だっていうような言葉を言うときには、別にこう筋肉質だっていう意味ではないんですね。私結構真面目にも話してます。あの分かってると笑っちゃうんですけど、分からないと本当に分からないんですよ。ですから 教えてます。肉っていうのは神に逆らう性質のことを肉と言います。で、霊っていうのは聖霊の霊ですよね。聖霊様に従う、神様に従う、その喜び、善だったり真実だったり、それから美だったり、そうした素晴らしいことを求めていく性質のことを霊と言ったりします。で、そのですから、キリスト者の標準でいうと霊的な人間っていうタイトルですけど、そういったこの聖霊によるところに満たされた人の姿ことが書かれている本ですね。で、肉によって、ですから私たちは今後肉によって人を知ろうとはしませんというような言い方がしてますね。で、それはどういう意味なのかっていうと、その肉的な標準で、肉的なものの見方で、神に逆らうようなものの見方で人を見たり、それからキリストを見たり、それによって物事を決断していったりすることはしないというのが16節に書かれていることの意味です。もうちょっとよく分かりたいので、今日ローマ書の8章を開きましょうか。今コリントでしょ、コリントの前がローマ書です。ローマ書の8章の4節から13節は肉のことについてたっぷり書かれています。プロテインダイエットみたいです肉のことばっかりです、ローマ書の8章の4節かな、4節からちょっと読みますね。皆さん開けました？大丈夫ですね。それは肉に従って歩まず、御霊に従って歩む私たちの中に律法の要求が全うされるためなのです。肉に従う者は肉的なことをもっぱら考えますが、御霊に従う者は御霊に属することをひたすら考えます。肉の思いは死であり、御霊による思いは命と平安です。というのは、肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の律法に服従しません、いや服従できないのです。肉にあるものは神を喜ばせることができません。けれども、もし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉の中にではなく御霊の中にいるのです。キリストの御霊を持たない人はキリストのものではありません。もしキリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、霊が義のゆえに生きています。もしイエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストイエスを死者の中からよみがえらせた方は、あなた方のうちに住んでおられる御霊によって、あなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるのです。ですから兄弟たち、私たちは肉に従って歩む責任を肉に対して負ってはいません。もし肉に従って生きるなら、あなた方は死ぬのです。しかし、もし御霊によって体の行いを殺すなら、あなた方は生きるのです。というところ、肉がいっぱい出てきました。4節には肉が罪深いことが書かれていました。6節には死をもたらすものであることが書かれています。また、命と平安の反対であることが6節には書かれていました。つまり、死ぬこと、殺すこと、戦うこと、戦争状態ですね、こういったものが肉の姿なんですよね。7節、神に対して反抗する、律法に服従できないと書かれていました。8節には神を喜ばせることができない、9節にはキリストの御霊を持たないと書かれています。肉というのは聖霊を持たない状態、信仰していない状態ですね。12節、肉に従って歩むというふうにして、人間に命令して人間を誘惑することが書かれて、13節、体の行いを生かし続ける、そうしたことも書かれていることであります。体の行いを生かし続けるというのは、殺す、御霊は殺すですね。御霊はブレーキかけますね、肉の行いに対して。しかし肉の支配というのは、体の行いをどうぞどうぞと生かし続けることであります。ブレーキなんかかけなくていいと、節制なんてしなくていい、自制はいらないというふうにしていく、これが肉です。で、肉によって人を見るときっていうことがここから考えられると思います。第二コリントの5章戻って、ですから私たちは今後肉に従って人を知ろうとはしないと書かれている。人と関わるときに肉によって人と関係を持ったり、肉によって人と争ったりするようなことはしないということが書かれているわけであります。肉に従って人を見るときは罪深い見方をします。 自己中心的な見方をします。その人が自分の役に立つかどうかで人の上下を決めたり、あるいは人の善悪を決めたりすることがある。肉に従って人を見ると争いが起きます。戦いが起こります。それは神を喜ばせないで立法に反している姿だということが先ほどのローマの8章から分かると思います。これが肉という事柄の大まかな定義に近いことですよね。肉っていうのは何なのかっていうのをお話ししました。私たちの頭の中には今まるで学校の勉強のように肉っていうことが大体分かったことであります。あ、なるほど、つまりですよ、うちに帰って何だったかなって思い出して分かるのは肉って良くないんだなっていうことは今の話で分かったと思います。でローマの話を見ればああそうだそうだったと思い出すと思います。もうちょっと具体的なのが聞きたいですよね。じゃあ一体じゃあ私の明日の肉って何なんだっていうことを聞きたいわけです。それをじゃあ見ましょうか。ガラテヤの5章、エペソ、ピリコロ、シトロマ、コリント、ガラテヤ書、コリントの次ですね。ガラテヤの5章19節。ここにね、ものすごく具体的に出てくる。あ、なんだ、じゃあ最初からそうやってそこ読めばよかったじゃんっていう人もいるかもしれませんが、ガラテヤの5章の19節を読みますね。肉の行いは明白であって次のようなものです。不貧困、汚れ、公職という性的な罪に従う人のものの見方が肉のものの見方ですね。偶像礼拝、魔術という不信仰かつ悪魔的な人の見方、人との関わり方、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬みというライバル意識ですね。自己中心のものの見方、そして酩酊、遊興といった不道徳な宴を愛する心、こうしたものの見方で人を知ろうとしない、人と関わろうとしないというのが肉に従わない、肉に従ってものを見ないということです。私たちは今後人間的な標準で人を知ろうとはしませんという時に、肉の持っているその罪深さという事柄を持って人と関わろうとはしないということが16節に書かれていることです。つまりもうちょっと簡単に今日まとめましょうか。自分を王様にするっていうのが肉なんです。そもそもの罪の始まりは、あなたは神のようになれるんだって言われてチャキーンって、あ、そうなの、じゃあ私神のようになって、こんなひどい命令を下す、こんな広い命令っていうのは知識の善悪の知識の実と命の危機の実か食べてはならないだけですよ。こんなひどい命令をした神様と対等になってやるっていうのが罪の始まりですね。そうした王になろう、神になろうとして生きること、これが肉です。でそういった肉のものの見方で人と関わったり、あるいはキリストを見ていこうとしないというのがクリスチャンの姿なんだよっていうことが第二コリント5章16節で教えられていることです。王様となってこの世界の地上の快楽を味わい尽くそうとする不貧困だったり、あるいは貪欲であったり、そうした王様のものの見方、あるいは自分が王様神様となって神を否む霊的な罪、王様となって自分のグループを作って自分に逆らうものはことごとく排除しようとする自己中心性、これ憎しみなんですよ。こういった物事、肉的な標準で物事を見ていくことをしないっていうのがクリスチャンの姿なのであります。自分を王とする、神になりたいとするアダムライの罪、私たちにとってはごく自然なものでした。違いますか？違うというふうに見せてくださって結構ですけど、私は肉をよく知ってますよ。とにかくね、恐ろしい。カンボジアに行った時にキリングフィールドに行くんです。キリングフィールドっていうのはもうものすごい大量の人々を メガネかけてるから殺したりとか、知識人に見える人はことごと殺していったんですね。でそういったキリングフィールドに行って白骨が、まあ、もう浮き出てるわけです、その辺にポコポコポコ、そういったところに行って、で、ね、頭蓋骨がずっと並べてある塔なんか皆さん何かの形見たことあるかもしれないんですけども、ひどいとこですよ。でそれをラジオで、ラジオっていうか何だか分かんないこの日本語訳で全部聞くわけです。でそこでどんなことが起きたのか、それが起きたのはここですみたいなことをずっと回っていくわけです。でそれを聞きながら、あひどいな、もうこんなの肩が起こるから嫌だなっていうふうにして、私たちは回って、その後誰がお腹すいたって誰か言うんですよね。言う、その神経がわからないんですよ。お腹すくわけないのに言うお腹すいた人いるって、いやいやごめんなさい、喋ることすらできませんっていうようなところを私たちはその体験をするんですが、でわかるんですよ。その後しばらくして、ああひどいな、悪霊だなこれはって言って言ってるところで、結局自分の中にも自分の邪魔になる人はもうこの教会から出てってもらおうとか、ね、自分の邪魔になる人はこの職場から出てってもらおうとか、この家庭で一緒に住めないとか、キリングフィールドで起きたことと同じ肉が私たちのうちにもあって、それがクリスチャンになる前は自然なことだったんです。ところがクリスチャンになると新しく生まれますから、それが不自然なことに変わる。いや、あったとしてもそれと戦い始めるのであります。でそれはおかしい、その考え方はおかしいって思うことができるようになる。キリストはこんなこと言わないっていうようなことから私たちの中に生まれるのであります。ですから私たちは今後人間的な標準で人を知ろうとはしません。それはクリスチャンなんです。かつては人間的な標準でキリストを知っていたとしても、今はそのような知り方はしませんと、私たちはここから少し16節よく分かってきたのではないかと思います。肉によって知る、それは罪深い知り方ですよね。もう一つはあのね、なんて言ったらいいのかな、予的な知り方です。第2コリントの11章の、ね、18節には、ね、こう書いてあります。多くの人が肉によって誇っているので私も誇ることにしますってパウロ言うとこありますね。肉によって誇っているんです。コリントの人たちにこの話するのは、コリントの教会がね、まず一つは罪的な肉をたくさん持って世界を見ていた、教会を見ていた、人を見ていたっていうことが一つあらわになっているのが、もう一つと、もう一つはプライドが高いんですよ、肉で。もう一つはプライドなんです。肉は罪っていうよりもこのプライドの弱さ、肉によって秩序を誇ったり持ち物を誇ったり財産を誇ったり、人よりも優れたところが賜物としてあることを誇ったりね、そういう教会だったでしょ。コリント第一コリント読んできて分かりますね。それから知り合いがいる、こういうコネがあるっていうことを誇ったりする、そういう人間的な標準、これは人間的な標準の役の方が分かりやすい。本当に人間的な標準で教会を見て、人を見て、世界を見て、そしてキリストを見ていた。でもクリスチャンになってからはそういうことはしないと言っているのが一つであります。かつては肉に従って人間的な標準でキリストを知っていた、自分を神として、自分に対抗する憎き敵としてキリストを知っていた、あるいは敵ではないとしてもこの世の価値観でキリストを知っていた、つまり立派な道徳の教師だよね、一人の模範だよねというような見方で見ていた。あるいはある人はですよ、すごくキリスト教にキリストに賛成しているように見せて、自分をよく見せる限りキリストを信じる、自分をよく見せるアクセサリーとしてキリストを見ていた。かつては人間的な標準でキリストを知っていたとしても、今はもうそのような知り方はしませんと言っているのであります。私たちキリストを知ってキリストを信じると世界の見方が変わりますし、キリストの見方が変わるんです。この2つが大きく変わってくる。世界が自分のことを見ているように、世界が自分を見るように世界を見れないんですよ。つまりハロウィーンってちょっと立法を作ってね、一番教会のルール49ハロウィン禁止とか、そんなことやるつもり全然ないんですよ。だからあがなわれて新しいものの見方ができたら、骸骨かぶって歩き回るクリスチャンがいるっていうのがわからないわけです。 それが歴史をひも解いてみたら、ね、悪霊ようこそっていうような資料ようこそ、死んだ人ようこそって、そういったことをやっている歴史を踏まえたらですよ、踏まえたら世界が自分たちのことを見るように私たちは世界を見ることはできないので、あるいは49番目じゃないとかそういうことじゃないです。ハロウィンなんかただの1個ですよ、ほんま小さな。だから礼拝で話しないんです、小さすぎるから。もうこんな世界のものの見方が変わってくると私たちはおかしいって思うことでいっぱいになってきます。うん、でももう今はそのような知り方はしません。かつてはキリスト教とかキリスト、それから教会っていうのは嫌な人たち、嫌なやつら、嫌なおかしな軍隊、団体だと思っていたけれども、しかし今私たちはキリストを見るときに、なんかカルトリーダーだと思っていたような人もいるかもしれない。私たちが今キリストをどう見るかって言ったら、私のために王が裸足になってくれた、私靴すら脱いでない、あなたの履物を脱ぎなさいって言われてなお私は靴すら脱いでいないのに、キリストが私のために裸足になって、その足に、身足に釘が打たれたっていうことを思うときに、ああキリスト、私の神、どうしてそんな風になられたんですかっていう風に私たちはキリストを見るようになるんであります。またキリストは全ての人のために死なれたのは、生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためなのです。ですから私たちは今後人間的な標準で人を知ろうとは知りしません。かつては人間的な標準でキリストを知っていたとしても、今はもうそのような知り方はしません。そういうふうにつながっていくわけであります。キリストの愛が私たちを取り囲んで、パウロは気が狂ってるって言われました。その話先週しましたね、先週か先々週しましたね。そういうものの見方でキリストを見るようになって、私たちは霊的な標準で、キリスト者の標準でキリストを見るように変えられたのだということをぜひ感謝をしてください。今までのキリストの見方と私たち変えられたでしょ。ある姉妹は、話して全然問題ないと思うんですけど、ある姉妹で言いますか、ある姉妹はこの教会の洗礼式はありえないって思ってらっしゃったけれども、その洗礼にご自分が預かるように変えられたのだ。それはなぜですかって言ったら、キリストですよ。ですか、今はもうそのような知り方はしません。変えられたのです。どうしてですか。17節、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりましたというふうにして書かれています。今日もうここ細かく入っていくことはできないんですが、覚えていてほしいのは、あなたでもと言っていいんじゃないか、失礼に当たらなければ、あなたでもなんですよ。キリストのうちにあるから、キリストの見方が変わったのであります。私に当てはめましょうか。私でもキリストのうちにあるから、キリストを主として礼拝し、そして私はキリストのことで心がいっぱいになる時があります。しょっちゅうじゃないですよ。だけどそうです。キリストが私のために裸足になったのがもう私のテーマなんですよ、今週の。どうして私のために王が裸足にならなきゃいけないんですか。私問わなきゃいけないと今週ずっと思わされていて、そうやって生きてるんです。それがもう私にとっては悲しいんですよ。主が私の罪のために裸足になられたって悲しいんです。主ごめんなさい、本当に申し訳ない、そうとしか言えない。でもどうしてそういうふうに思えるんですか。それは私がキリストのうちにあって新創造されたからです。あなた同じじゃないかもしれない。だけどもキリストがあなたのために死なれた、それがおかしいんだって。どうして私なんかのために死んでくださったんですか。主を感謝していいんですか。主を感謝いたします。私はここに今日の精神の平安と精神の安定をここに求めます。平安は私の十字架ですというふうにして歩んでいくことができるようになったのは、兄弟姉妹、 あなたがキリストに救われたからであります。それは感謝してください。救われる前とあなたがどこか違うでしょう。その違いはあなたが救われた証拠であります。ある牧師はね、こういう証しをしました。私読みましょうかイエス様を信じたとは言っても十字架のことは一向に分からず、イエス様が真の神であり世の救い主であるとは信じうべくもなかった。しかしある聖日礼拝に出た時に、罪を示されて地獄の恐ろしさが心を襲った。ああ神様、この罪深い私をお救いください、どうか助けてくださいと救いを求めた。その途端、今までいくら聞いても分からなかった十字架がパッと目の前に示されて、ああ十字架にイエス様がおかかりになったのはこの私の罪のためであった、私のこの罪のためであった、主は私の罪をすでに許してくださっていたんだ、信じれば今救われることができる。しかしなおも疑って、それじゃあまり話うますぎるんじゃないか、本当にそんなことあるんだろうかとためらっていると、御子イエスの血すべての罪より我らを清むの御言葉が当てはまった。私はああそうですか、ならば主を信じます、主を信じましたと受け入れた瞬間、喜びの波がどっと押し寄せて、私は一瞬にして霊の生まれ変わりを体験し、嬉しくて嬉しくてたまらなかった。ここに生まれて初めての満足を味わった。それから物の見方が一変してしまったっていうんですよね。自己中心、この世本位の生活から神様中心で永遠を思うものと作り変えられた、書かれているわけであります。もうどの誰なのかは皆さん分かりますか、一幕松原和人先生ですかね。あんまり人の先生の話はしませんけども、でも令和としてぴったりだと思います。私たちもちろん聖霊の波がとか泣いたとか裸足で泣けてくるとかそんなことは皆さんと同じじゃないかもしれないけれども、しかし物の見方に永遠が加わった、物の見方にキリストの十字架が加わった、それはあなたがキリストの中にいる証拠であります。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたもの、古いものは過ぎ去って今すべてが新しくなりました。次週中野先生、その次はこの17節、誰でもっていうのはこの次は和解につながっていくんですよ。いいから和解しなさいって言って伝道していくのは誰でも救われるからですってことを話をしていきます。お祈りします。ごめんなさい、ちょっと遅れました。お祈りします。天のお父様、皆をあがめます。私の人生に十字架がつけられたこと、私の人生に永遠が加わったこと、神様、人間的な標準しか私たちは知りませんでしたが、しかしこうしたキリスト者の標準が与えられたことは、あなたが私を救ってくださった証拠です。感謝をします。主よ、どうぞ一人でも多くの方がイエス様を信じになることができるように主を導いてください。イエス様のお名前を通してお祈りします。